こんばんは。今日はマタイの11章と1節から、最後の30節までを、今日は学びたいと思います。では一言祈って始めましょう。天の父さん、これからの学びの時をあなたが導いてください。今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの前に出て行って、このあなたに祈ることも、またこうやって一緒に御言葉を学ぶ機会が与えられていることもありがとうございます。どうぞ私たちの理解を助けてください。聖霊が私たちに語ってくださる理解を受け取っていけますように。私の中の固いこだわっている部分とか、暗い光を嫌がっている部分とか、どうぞあの御言葉を通してそれを明らかにしてくださり、あなたが与えようとしておられる平安とか将来とか希望を受け取っていけるように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたが今日も力を与え、知恵を与えてください。あなたの言葉をここに書いてあるそのままを分かち合うことができるように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。トマタイの11章です。まあ、イエス・キリスト。まあ、イエスは、その私を救ってくださるキリストであるということを、この11章を通して、まあ、それをテーマにというか、まあ、聖書自体全部それがテーマなんですけど、を学んでいけたらなと、学んでいきたいというふうに思っています。でまず1節から6節までですが、バプテスマのヨハネがイエス・キリストに質問してます。あなたはキリストなんですかと。でそれについてまずは学んでいきましょう。1節をお読みします。イエスはこのように12弟子に注意を与え、それを終えられると彼らのまちまちで教えたり、述べ伝えたりするため、そこを立ち去られた。だ先にそのイエス・キリストが行く、その予定になっている町々に弟子たちを使わして、で、それで追っかけていくわけですね。で、これは、10章の続き。なので、まあ、この流れがわかりますね。で、その中で、まあ、その後というか、その2節。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託して、イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？で、バプテスマのヨハネが自分の弟子をイエスのもとに使わしました。なぜ自分で行けなかったかというと、この獄中でというふうに書いてありますので、ヨハネは投獄されてたんですね。当時の、ガリラヤ地方を治めていたヘロデ・アンティパスという人。で彼は、自分の兄弟、自分の兄の、奥さんを自分の妻としたんですよ。でそれで、バプテスマのヨハネはそれを非難しました。それは、やってはいけないことだって。それは罪だって。で、それに対してヘロデは怒って、ヘロデを投獄します。それで、バプテスマのヨハネは、牢屋にいました。イエス、ヨハネにはその投獄されている中でイエスに聞きたいことがあったんですよ。おいでになるはずの方はあなたですか？つまりあなたがキリストなんですかって。なぜヨハネはそんな質問をしたんでしょうか？ヨハネはそのイエス・キリストが来られる前に、バプテスマを授けた人たちに対して、またそのバプテスマのヨハネの元に集まってくる人たちに対して言ってましたよね。私の後に来られる方は、私なんかよりもはるかに素晴らしい方で、その私はその方の靴の紐を解く値打ちもないって。イエス・キリストはバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けましたが、その時にその天から、これは私の愛する子って、これは私は喜ぶというふうに、声が聞こえたわけだし、聖霊が鳩のようにイエス・キリストの上に下ったわけじゃないですか。 こう福音書を書いた人たちがそのマタイも含めてその記録しているので、そのイエス・キリストだけに見えたわけじゃないでしょうね、きっと。それでもヨハネはなんか心配というか不安というか確信が揺らいだんですよ。本当にこの人がイエスがキリストなんだろうかって。だってですよ、自分はそのキリストイエスをキリストとして信じてて、でキリストという方がどのような方かということはもちろん知っておられ知っているわけですよ。バプテスマの、まあ、ヨハネは救いを与え、解放を与え、そのユダヤ民族を助けてくださるっていう、救ってくださるという。だけど神の福音を述べ伝えていたはずの自分がヘロデに捕まってるんですよ。投獄されて、自由に身動きができないわけです。そこでちょっと揺らいだんですよ。ヨハネには自分なりのキリスト像とか、自分なりのキリストだったらこうするだろうというそのタイムスケジュールとか、キリストがやるべきであろうリストというのがあったんですよ。だからその神の計画とかではなく、自分のその理解から来る、もちろんその御言葉をに根ざしてであったとしても、その自分なりのそのイエスに対する、またキリストに対する期待感というのがあって、いつなんですかって。そうやって、その自分なりのものを握ってたので不安になったし、そして心配になったんですよ。もしかしたらあのイエスはキリストじゃないのかもしれないって。もしかしたら他の人を待つべきなのかもしれないって。だから弟子たちを使わせて、ヨハネのね。で、イエスのもとに質問させに行ったわけです。でヨハネは、自分のこだわりであったり、もしくは投獄であったり、でそういうその状況の中で、その信仰が少し萎えちゃったんですよ。だから、忍耐できなくなったんですよ。忍耐というのは神に対する信頼から来るものだからです。バプテスマのヨハネは私たちと同じような弱さを抱える人間ですよ。バプテスマのヨハネでさえ。神から使わされたその預言者として、イエス・キリストの前触れをする、イエス・キリストが来られる道をそのまっすぐにする。そのような役割が与えられていたこのバプテスマのヨハネも、やはり私たちと同じような人間なんですよ。だから不安にもなるし、信仰がなえることもありますよ。私たちが不安になったり、信仰がなんかなえてしまったりするっていうことは、ある意味ノーマルなことです。当然のことです。で、そこで転んでしまうんじゃなくて、励ましを受けて、ね、それでその神の助けをいただくっていうことを私たち毎回毎回取り組んでいくわけじゃないですか。それがクリスチャンライフですよ。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？そういうそのヨハネの質問に対してイエス・キリストは次のように答えました。4節から6節。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、寸法の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられています。ごめんなさい、述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。でイエス・キリストは私がキリストだとは言わなかったです。イエス・キリストは、あなた方が、そのヨハネの弟子たちが見たり聞いたりしていることをそのままヨハネに伝えなさいと言いました。目の見えない人たちが目が見えるようになって、足の不自由な人たちが歩けるようになって、雷病に侵された人たちが清められてるって、耳の聞こえない人たちが聞けるようになって、死人が生き返ってるって、貧しい人たちには福音が述べ伝えられてるって。イザヤの61章、1節と2節。これは開けなくていいです。イザヤの61章の1節と2節。イエス・キリストが、ナザレの街道で教えたときに、これは 今日実現しましたといったその御言葉ですけど、イザヤの61章の1節と2節、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、良い知らせというのは福音ですね。心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。で、キリストという名前、ヘブライ語だとメシアフっていうのは、油注がれたものって意味ですね。主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き、悲しむ者を、慰めるために。でも、イエス・キリストは、その主の恵みの年を告げ知らせるためにと言って、最後のその復讐の日っていうことは省きましたね。ナザレで、イザヤのこの61章の1節と2節を読まれた時にはね。だから、その恵みの年を告げ知らせるというのが、このイエス・キリストが最初に来られた時の役割なわけですね。そこまでです。だから、私がキリストだではなくて、イエス・キリストのが行っているその技、見技を通して、この方が、イエスが誰だということを知りなさいと。つまり、そのイエスがキリストであるということを知りなさい、信じなさいということですよ。私につまずかないものは幸いだって。立法学者たちは、イエスが悪霊の頭によって悪霊を追い出しているっていうふうに批判したんですよね。だからイエスを通してなされる奇跡とか不思議とか、そういうものも全部その彼らにとってはつまずきになっちゃったんですよ。だからあからさまにこれはもうキリストでしょうって。で、このイザヤの61章の1節と2節に書いてあるようなことが、バプテスマのヨハネの弟子たちが見たり聞いたりしていることが、実際に目の前で起こってるわけだから、俺、そのメシアとして、油注がれたものとして神から使わされたものが行うということが目の前に起こってるわけだから、これはもう、このイエスという方はキリストでしょうって結論付けられるはずなんですが、よく知ってるはずのその御言葉も、立法学者たちは、その奇跡や印や不思議自体、また癒しとか悪霊を追い出すとか死人が蘇るとか、そういったものも全部つまずきになっちゃったんですよ。豚に真珠ですね。でも自分たちがもうシャッターを下ろしてしまったら、あからさまな神のその印とか不思議とか、その見業を見たとしても、意味がないというか、何にもならないんですよ。逆につまずきになっちゃうんですよ。だから結局、奇跡とか癒しとか不思議とかっていうのは、イエスは私を救ってくださるキリストだという、私を滅びから、私をこの罪から、私をこの罪の上の罰から、その救ってくださる方だということを信じる決定打にはならないんですよ。奇跡とか癒しとか不思議っていうのは。不思議な体験をしたから、奇跡的な体験をしたから、だからイエス・キリストを信じるっていう決定打にはなんないんですよ。だからその私たちが何か癒しの賜物がみんな与えられるとか、その奇跡とか不思議なことをする力が、賜物が与えられるといいのにって思うかもしれないけど、でもそれでは、イエスがキリストだということ、イエスが私たちの救い主だということを信じる決定打にはそれだけではならないんですよ。結局、福音というのは、イエスキリストが私たちの罪を全部負ってくださって、十字架で私たちの代わりに罰を受けてくださって、その故に思いっきり苦しんでくださったので、私たちはその神の前に罪のないもの、イエスキリストが罰を全部受けてくださったから、罰を受ける必要のないものとされると。つまり正しいもの、義とされる。それで、その永遠にわたって神との生きた関係にとどまる。神の国を相続できる。俗に言うその天国に、その永遠にその住まうことができるんだという、それが福音なんですよ。でも逆に、そういう癒しとか奇跡とか不思議というのは居場所があります。そういうのを見て信じる人たちもいます。だからです。 だから賜物としても与えられるし、恵みとして私たちにも必要であれば与えられるはずです。でもそれがそのオールマイティ、それがさえあればみんなイエス・キリストを信じるってことにはならないってことですよ。7節から15節まではバプテスマのヨハネについての記述です。まずは7節から9節。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者より優れたものをです。イエス・キリストはそのヨハネについて話をしているんですけども、そこにいた群衆に対して質問しました。あなた方は荒野に行ったけど、バプテスマのヨハネは荒野にいましたからね。荒野に行ったけども何を見に行ったのって。無駄に荒野まで出て行かないでしょうって。何しに行ったんですか。風に揺れる足でも見に行ったんですかって。これは笑うところなのかな。イエス・キリストのユーモアなんだと思うんですけど、なわけないじゃないですかみたいな感じですかね。柔らかな衣をまとった人ですかって。ヨハネはそのラクダのね、なめした皮を着てたし、でそのチクチクする荒布みたいな、そういうのをで、それでイナゴとか食べているわけだから、でそんなその柔らかな衣をまとった人なんていないですよね。何を見に行ったんですかって。であなた方はわざわざ荒野にまで出て行って預言者を見に行ったはずじゃないですかと。でイエス・キリストは確かにそうだって、でも私は言いますと。イエス・キリストは私が言いましょうと。預言者よりも優れたものをだって。だからイエスはバプテスマのヨハネを預言者だと言ってますが、その預言者以上のものだというふうにイエス・キリストは言っています。10節。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよと書いているその人です。まことにあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。15まで読みますね。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来るべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。バプテスマのヨハネは何者だってことです。イエス・キリストは預言者よりも優れたものだというふうに言いました。この、10節にあるこの人こそっていう。私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう。イザヤも同じようなこと書いてありますね。40章の3節です。イザヤの40章の3節。その人だって。でしかも女から生まれたものの中で一番偉大な人だって。で、14節に書いてあるように、あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来るべきエリアなのですというふうに書いてあります。でなぜそのエリアというのはその、北イスラエルに特に使わされた預言者ですけども、北イスラエル王国に、だからイエス・キリストの時代から800年くらい前の人の話です、この預言者エリアというのは。でエリアさんと何の預言者エリアと何の関係があるかなんですが、マラキ近いから開けましょうか。マラキというのは、旧約聖書に一番最後です。だからマタイの前、マラキの4章5節と6節。マラキの4章5節と6節。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。そのエリアを預言者エリアを使わすって、まあ面白いですよね。この 聖書の作りとしてマラキ書が一番最後になってるんですが、ユダヤ人のたちのその聖書はちょっと並びが違います。彼らが持ってるその聖書の一番最後は第二歴代史です。第二歴代史はユダ王国の、王様の歴史です。で、王様の歴史が終わったと思ったら、マタイの一章から始まる系図が始まるわけです。だからすごくリンクしています。で、マラキで終わるのも、またそれはそれでリンクしています。なぜなら、その一番最初の方に出てくるのは、バプテスマのヨハネだからです。いずれにしても。この、キリストが使わされる前に、預言者エリアが使わされるという、道備えをするという予言があるので、バプテスマのヨハネと預言者エリアというのがリンクしてくるわけです。もしあなた方が、あなた方に受け入れる思いがあるなら、進んで受け入れるんだったら、ヨハネを、バプテスマのヨハネをエリアとして、預言者エリアとして受け入れる思いがあるんだったら、もっと言えば、イエスをキリストだと受け入れる思いがあるんであれば、バプテスマのヨハネは来たるべきエリアだというふうに言っています。ちょっとややこしいんですけど、ややこしいというかややこしくないかまあややこしくなるんですけど、ルカの一章17節、ルカの一章の17節、これはバプテスマのヨハネについて言ってるんですけど、みんな開けたいんですね。じゃあ開けましょうか。いいですよルカの一章の17、マタイ、マルコ、ルカです。ルカの一章17節、これはバプテスマのヨハネの話です。彼というのはバプテスマの、ヨハネのことです。ルカの一章の17節、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。さっきのマラキの4章の5節と6節の、少し、なんていうんですかね、変わってる、言葉が少し変わったバージョンですね。大枠は同じですよ。と言っています。が、このバプテスマのヨハネというのは、その、もしあなた方が進んで受け入れるんだったら、来たるべきエリアだというふうに言ってるんですよ。だから受け入れない人にとっては、エリアじゃないんですよ。エリアなのにエリアじゃない。そのマラキの4章の5節と6節を見てみると、特に6節ですけど、マラキの、さっきの4章の6節ですけど、それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだというふうになっています。で、これっていうのは、最後のその大患難が終わるとき、この世をその全部その裁きにイエス・キリストがもう一度戻ってこられるとき、その日のことを指して明らかに言ってますよ。だからザ・エリアではないんですよ。このバプテスマのヨハネはマラキの4章の5節と6節をある意味半分実現してるんですよ。全部じゃないです。だからイエス・キリストを進んで、イエスを進んでキリストだというふうに信じる人にとっては、エリアは確かに使わされた、ごめんなさい、ヨハネは神から使わされたエリアなんだけど、進んで受け入れない人たちもいるわけですよ。その人たちにとってはエリアじゃないって。でも、黙示録の11章見てみると、3節から12節。で、その、二人の証人を使わすって。で、二人の証人の一人はエリアだろうというふうに多くの人たちが考えています。まあ、それはメイクセンス、その意味をなしますよ。で、その時には、観難時代に使わされるこの二人の証人のそのエリアが来た時には、もう選択肢なんかないんですよ。イエスこそがキリストなんですよ。全世界がイエスが戻ってこられるのを見て、この方がその反キリスト同盟というかその軍隊をみんな滅ぼしていくわけだから、もうその様子を見るともう誰も言い逃れができないというか、もうザ・キリストっていうこと、みんながそれを、認めるんですよ。だからその選択肢がない。 でも初輪一番最初にイエスキリストが来られた時にはまだ選択肢があるんですよ。なんか信仰の問題だからね。だから恵みを信じて、でそのイエスがキリストだということを信じたら、その罪の贖いを、していただけるという、罪から罪が許されて罰から免れるというこの福音に至るわけじゃないですか。だからそれを信じた者にとってはバプテスマのヨハネはエリアだと。でも信じない者にとってはそれは、ヨハネはエリアじゃないということになるわけです。で、イエス・キリストのこの言葉の中に面白いものが、面白いことはいくつかありますけども、まず一つは11節。バプテスマのヨハネより、ごめんなさい、しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。新しい訳だとしかしになってますかね。マタイの11章の11節。しかもですか？誠に？バプテスマのヨハネは、女から生まれたものの中で、彼以上に優れた人は出なかったというふうに言ってるんですけども、しかし、天の御国の一番小さいものでも彼よりも偉大だというふうに言ってるんですよ。で、この、天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大というふうに言うときに、その地上で神に応答した忠実さとか、その忠実さに対する神の報いを言ってるわけじゃないです。バプテスマのヨハネは、その忠実に神に従ったわけだから、その報いが、その、天の御国で一番小さいものでさえ偉大になることはないです。天の御国で与えられる、その任される、その報い、位とか、王の位が私たちみんな与えられて、それぞれ、一つの町、五つの町、十の町みたいな感じでその治めるように、神、イエス・キリストから言われるんですけど、その報いの大きさを言ってるわけでもないです。で、天の御国っていうのは、イエス・キリストの犠牲による罪の贖い、罪から許されるということ、罪から自由になること、罰が免れるということ、それがもたらされるそのシステムの中で運営されている国なんですよ。福音を信じて神から正しいと認められるこの新約に基づく国なんですよ。だけど、バプテスマのヨハネはイエス・キリストが十字架にかかって贖いの技を完成させて、三日の後に神の力によってよみがえられた、それの前にヨハネは殺されて死ぬわけですよ。だからヨハネはキリストの贖いをその生きている時にその受けることなく死んでるわけですよ。もちろんその後イエス・キリストが黄泉に下ってくださって、そこでその福音を解放を述べ伝えてくださるんですけど、だからバプテスマのヨハネも当然、また旧約時代に生きた正しい人たち、義と認められた人たちも当然神の国を相続しますけど、それ以降に生きている私たちを含めてですよ、っていうのは、私たちイエス・キリストを信じた時にイエス・キリストの命が、イエス・キリストの血が私たちにかけられるんですよ。だからイエス・キリストの贖い、イエス・キリストによる罪からの贖い、罪が許されて罰が免れるということを私たち、このリアルタイムで、その死ぬ前にこの体験してるわけですよ。だからその点において、私がどんなにその天で一番小さいものだったとしても、この贖いを経験したという点において、イエス・キリストによって贖われたという点において偉大なんですよ。アブラハムとかダビデとかよりもある意味偉大なんですよ。そういう贖われたという点では。だから私がバプテスマのヨハネよりも多くなんか働いたとか、神により認められているとか、そういう話じゃないです。ただイエス・キリストの命がかけられて、イエス・キリストの血がかけられているという私たちの魂にね、その点においてバプテスマのヨハネよりも偉大なんですよ。だから私たちじゃないんですよ。私たちをその神の国にふさわしいものとするのは、私たちを偉大とするのは、私がどれだけなんかそのやったかとかやらなかったかとか、そういうもんじゃないんですよ。本当ただイエス・キリストの贖いのゆえに正しいと認められたというこの事実だけが、 またそれだけが、それを信じたこと、その信仰だけが私たちをある意味偉大にするというか、神の国に、入ることのできる資格となるんですよ。また、12節にイエス・キリストはこうも言ってますね。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく責められているって。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っているって。ハングテンみたいな。わかりますか？ハングテンって。韓国のなんか、こういう陰と陽の。韓国の国旗にあったっけ？なんか覚えてない。違うかも。こういう、白と黒のこういう、あれハングテンって言うんですけど、あれは闇の力と光の力、良い力とその悪い力が拮抗しててバランスを取ってるっていうその意味なんですけど、ハングテンっていうのは。で、そういうもんじゃないんですよ。だって、レギオンが6000人っていうのが1レギオンの大きさだから、規模だから、ぐらいのその悪霊がイエス・キリストを遠くに見たら、ヒエーって言って走ってきてひれ伏すぐらいなわけじゃないですか。だから、拮抗なんかしてないんですよ。だけど、その神のその御心の中で、また神の許可の中で、その悪霊が、またサタンがいて、そのしもべというか、手下のその悪霊どもが暗躍してるわけですよ、この世界で。でもそのイエス・キリストがこの世界にお生まれになったことによって、この霊的な気圧配置っていうのは思いっきり変わったはずですよ。だって神ご自身がこの悪魔が治めているこの世界にその生まれたわけだから、来てくださったわけだから。でイエス・キリストはその権威を使って悪霊とか悪霊を追い出して病気を癒して患いを治したわけじゃないですか。そしてイエス・キリストはその弟子たちに対しても同じようなことをする権威を与えたんですよ。バプテスマのヨハネは人々を悔い改めに導いていたし、イエス・キリストもまた同じように悔い改めを進めて、その神の国が信じることで義と認められるという、それが広がっていったんですよ。だからその分、その悪魔も抵抗するんですよ。神が何か起こそうとするときに、神は私たちを救いたいんですよ。私たちに永遠の命を与えたいんですよ。でも悪魔のやることっていうのは、神から私たちを盗んで、神との関係を殺して、自分たちと一緒に私たちの魂を滅ぼしたいんですよ。それが悪魔のやってることですよ。悪魔だから、悪魔ですよ。何一ついいことないですよ。悪魔に従っても。今のこの地上の中でもしかしたら楽しく過ごせるかもしれないけど、でもそれは私たちを神から盗んで、私たちと神の関係を殺して、そして最終的に私たちを滅ぼすためのものなんですよ。悪魔はその差し込まれた分を、イエス・キリストが来られて思いっきり差し込まれてるはずだから、その分を取り返そうと必死こいてるんですよ。私たちの人生においても、私たちがイエス・キリストを信じたその瞬間から、この戦いに私たちは足を踏み入れるんですよ。私が準備できてるできてない関係なしに、悪魔は私たちを神から盗んで、私たちと神との関係を殺して、罪を犯させることによって、そして私たちを滅ぼしたいんですよ。だからそのことに気がついてる必要がありますよ。イエス・キリストを信じるということは、福音を信じるということは、イエス・キリストを信じて福音に生きるということは、悪魔との戦いですよ。だから余計にその自分の罪とか自分の肉とかが刺激されるんですよ。悪魔がそれをその応援してくるから。今まで何のその誘惑も受けなかったものに、イエス・キリストを信じたがゆえに受けてしまうことってあるんですよ。だから私たちがイエス・キリストを信じること、その福音にとどまることは、悪魔とのその戦いの中に足を踏み入れるということです。またイエス・キリストの福音を述べ伝えるということは、悪魔との戦いに足を踏み入れるということです。私たちが祈るということは、悪魔との戦いに足を踏み入れるということです。もちろん私の霊的なその怠慢さとか、無知とか、 そういうのも関係ありますけども、もちろん悪魔がこれ使ってくるからね。だけど、その背後には悪魔がいるんですよ。だから、本当に私たち、その悪魔との戦いというか、でパウロもそのエペソの人たちに言ってるように、神が与えてくださるその武具で、私たちを武装しなさいって言って、私、あなた方自分自身を武装しなさいと言ってるわけじゃないですか。それがないと戦えないですよ。私たちの生身の私たち人間っていうのは悪魔からしたらもう、なんていうのかな、比べられないぐらい私たち弱いから。でもそれよりもはるかに神の前にあって悪魔は弱いんですよ。だからこの戦いというのは、福音に固く立つということは、イエス・キリストを信じるということは、神を信頼して神を叫び求めるということが、ことですよ。その戦いを戦うってことですよ。神が愛しておられることを何度も何度も思い返して、その都度悪魔がお前なんか愛されてないとかって言うために、いや愛されてるんだって。だってイエス・キリストを与えてくださったんだって。お前の罪はとかって言ってくるんですよ。その通りだって、私は罪人だって。でもイエス・キリストがその罪を全部負ってくださったって、その罰を代わりに受けてくださったって。だから私はその罰せられることがないって、罪のないものと神は見てくださるんだって。そうやって戦うわけじゃないですか。サッカー日本代表そっちゅう言ってますけど、最近そればっかりだから。負けられない戦いがここにある。ですよ。私たちの戦いはこれですよ。悪魔は私たちにいろんなその興味関心を与えて、神以外の。私たちを忙しくして、私たちになんかその、なんか自信を、神に対する自信というか、その確信をそのついてくるんですよ。この、グラグラするように。神から愛されてるってことがグラグラするように。許されたってことがグラグラするように。イエス・キリストが私のために苦しんでくださったとか、その贖われた、これも全部グラグラするように、いろんなそのところから攻撃を仕掛けてくるんですよ。で、私のやりたいこと、私の興味あること、神と全く関係ないところでどんどん励ましてきて、最終的にそれも全部使って、いや、こんなに神にその従えない私なんてっていうふうに思わせて、そんな私が神に愛されてるとか、神に従うとか、イエス・キリストに従うなんかもうできないとかって言って、諦めさせるんですよ。悪魔の常套手段ですよ。そうやって私たちを神から盗んで、神との関係を殺して、最終的に私たちを滅ぼしたいんですよ。でこの策略に気がつかないと。その戦いの中にあって、それぼーっとしてたら、すぐやられますよ。悪魔は勤勉だから。一秒として休まないですよ。私たちを神から奪うために。そんな中、私たちが守られてるのは、恵みでしかないですよ。神の国が激しく攻められてるって。私たちはその戦い、イエス・キリストを信じた時からその戦いの中にいるっていうことを覚えていたいですよ。私たちまたクリスマスに向けてそのイベントを準備してますけど、救われる人たちが起こされるようにって、それはもう戦いですよ。悪魔は誰一人として救われてほしくないんですよ。誰一人として。だからイエス・キリストの皆によって祈っていくんですよ。悪魔の策略が終わるように、悪魔から解放されるように。16節から24節まではそのヨハネの証言、またイエス・キリストの福音を受け入れない時代、それについてイエス・キリストは語っています。まず16節と17節。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。この時代をその例えるとどうかっていう、何かというと、何しても何の反応もしないって。神がその福音を述べ伝えて、神がその人たちを救いたいと願っておられて、イエス・キリストを与えるというか、その前にバプテスマのヨハネを使わして、そのエリアを使わしてるわけじゃないですか。その霊によって予言させる。その上でご自分の御子であるイエス・キリストを送ってんのに、反応しないんですよ。何も。この時代の空気というか雰囲気がそんな感じなんですよ。だからなんだみたいな。18節と19節。ヨハネが来て食べも飲みもしないと断食をよくしてたはずですからね。人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、 人の子イエスキリストですねが来て食べたり飲んだりしていると、あれあれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも何でもかんでも、なんていうのかな、食べなかったら文句言うし、食べたら文句言うしって。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。でバプテスマのヨハネのその生きた生き方を見てみなさいと、イエス・キリストの行いを見てみなさいと、イエス・キリストを通して食いしん坊の大酒飲みで酒税人や罪人の仲間って言ってる人を通して、多くの人たちがその罪、ごめんなさい、病気が癒されて、悪霊が追い出されて、解放されて、自由になって、そこで喜んでるわけじゃないですか。だから、知恵の正しいことは、その行いが証明するって。逆に、律法学者たちっていうのは、その、自分たちでさえ追えない、その律法とかを、その、重荷として乗せるわけじゃないですか、周りの人たちに。どっちが正しいんだろうって。20節から24節。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナーム、どうしてお前が天に挙げられたことがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの血の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。イエス・キリストは町々を責めてるんですけど、もちろんその町というよりも町に住んでる人たちの話ですよね。イエスを通して表された力ある技を数々このコラジンとかベツサイダとかまたカペナウムで行いました。でも彼らはそれを見ても悔い改めなかったんですよ。だからここでもやっぱり同じですけど、イエス・キリストは私たちをその罪から罪そのあがなって、つまり罪を許して、その罪のゆえに受けるべき罰をそのご自分が受けてくださって、私たちが罰を免れるようにする、あがなうっていうことですよ。自由にするということのために来られたんですよ。だから力ある技、病気が癒されるとか、悪霊が追い出されるとか、死人が蘇るとか、それを見ても悔い改めに進まなかったので、イエス・キリストは彼らを責められたんですよ。カペナウムはそのイエス・キリストがその、まあ、拠点にされた町ですよ。コラジンとベツサイダとかっていうのも、あのガリラヤ湖の北側にある町ですけど、今もカペナウムに行くと、カペナウムの入り口にタウン・オブ・ジーザスって書いてあります。イエスの町って。でもこんなこと言われてるんですよ。だから忖度なんかないですね。でこういうような町よりも、ツロとシドン、ツロ・シドンっていうのは今のシリアのに、あった町で、これはその異邦人の外国の、町ですよ。だからコラジンとかベツサイダとかよりも外国のこの町々の方がまだいいって。ソドムなんてそのソドムとゴモラの話じゃないですか。アブラハムの時代に神がその、滅ぼした町ですよ。もしそのカペナムでなされている力ある技がソドムでなされているんだったら、とっくの昔に彼らはもう悔い改めていて、今でも滅ぼされずに残ったはずだって。で彼らの方がまだその罰が軽いって。だからその天で受ける報いもそうですけど、地獄で受ける裁きに関してもその違いがあるんですよ。罪は罪で同じ罪、なんていうんですかね、同じ罪ですよ。人を殺すことも罪だし、嘘をつくっていうことも罪ですよ。だけどその罪には、なんていうんですかね、グレードっていうか、そういうのもあって、その罰に重いとか軽いとかっていうのもあるわけです。で、特にこのコラジンとかベツサイダとかカペナウムとかっていうのは、そのたくさんの恵みが施されてるんですよ。コラジン、ベツサイダ、カフェナウム、特にカフェナウムのようなそのようにたくさんの奇跡が行われたその町っていうのは他にないはずだから、だから多く与えられたんであれば、その分その責任を 責任が伴うんですよ。応答する必要がありますよ。私たちもたくさんの祝福を願うんですが、祝福が与えられたんであれば、その祝福、与えられた祝福に応答する必要も出てきますよ、当然。だから、御言葉に仕える教師というのは、多くの恵みを受けます。だけど、その多くの分、多く恵みを受ける分、教師は格別に厳しい裁きを受けることになるって。多く与えられたら、その分の、その分、神に応答する責任が、責任というか応答する必要があるわけです。25節から27節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる神を、父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで、父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知る者がありません。父なる神の御心ですけど、その父なる神の御心をもう一度確認して、イエスは神を褒めたたえたんですよ。まあ、ニュアンス的には、ここで、その、確認した、もしくは、ここで知ったって感じですよ。なるほど、そういうことですねって。で、生きた関係があるんですよ。父なる神も、イエス・キリストも同じ神なんだけども、全くその、また別の神性があるわけじゃないですか。だから、なるほど、そういうことなんですね、っていうことも、父なる神とイエス・キリストの間にはあるわけですよ。で、ここでまた確認してるんですよ。あ、初めて知ったっていうことじゃないかもしれないけど、そういうことなんですねって。で、その神を褒めたたえてるときに、この文章を読んでみると、喜びとか感謝とかが感じられるじゃないですか。で、私たちもその神に対して神を褒めたたえるっていうときには、なるほど、そういうことですかって。神が私たちにそのおっしゃっておられるその愛とか恵みとか慰めとか慈しみとか憐れみとかっていうのを味わうときになるほどこういうことなんですねってその気づきが与えられて喜びと感謝を持って神を褒めたたえるってことは私たちにも必要ですよね。福音を知恵ある者や賢い者に隠したって。だけど幼子たちには表した。で、私たちは幼子のようにただ聞いた福音をシンプルに信じただけじゃないですか。何か一生懸命学んで今もバイブルスタディで聖書を学んでいるんですけども、これをその積み重ねて積み重ねてその知識を積み重ねていった末に神から正しいと認められたわけじゃないじゃないですか。免許皆伝みたいな、そんなん言ったら聖書のことを知らなさすぎるから私誰も救われなくなっちゃいますよ。私も到底まだまだまだまだとか全然足んないですよ。聖書をすべて知るという福音に関して知恵あるもの、賢いものっていうふうに神から言われるかなんて、そんな考えたこともないぐらい知らないですよ。だけどその知らないけどもイエス・キリストを信じる信仰によって神は義と認めてくださるわけじゃないですか。私に知恵とか賢さがあったからじゃないですよ。もちろん、御言葉を学んで、御言葉を理解していくことは、超、超、超重要ですよ。どんくらい超言ったらわかんない。超、わかんない。100回言うか。でも、義と認められるのは、神の言葉を、そのまま信じるっていうことなんですよ。イエス・キリストの贖いを、この御言葉で言われている、その福音として語られているこの言葉を、そのまま幼子のように信じるっていうことです。それで正しいと認められるんですよ。父なる神とイエス・キリストも生きた関係があって、父のすべてのものがイエスに委ねられています。すべてのものが私の父から私に渡されているというふうに言ってるから。だからお互いそうやってその知らないことがないくらいのその、親密な関係があるんですよ。父なる神のようにイエスを知ってる者はいないし、イエスを知って、イエスのように父なる神を知っている者もいないんですよ。またイエスとイエスが選んだ人々以外誰も父を知らないって。だからそういう意味で私たちはイエス・キリストが選んでくださってるんですよ。私たちはこの世界のもとに置かれる前からイエス・キリストに会って私たち選ばれたわけじゃないですか。見舞いで清く傷のないものとしてその神が選んでくださったんですよ。 それも恵みですよ。で、私たちの方ではその選ばれたということ、イエス・キリストが私のことを愛してくださったということを、神が愛してくださってイエス・キリストを送ってくださったということを信じるということによって、その二つのブリッジがかかるわけじゃないですか。28節から最後30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を負いやすく、私の荷は軽いからです。最近ここよく当たりますね。イエス・キリストの首輝を負いなさいって。イエス・キリストはその前に何て言ってるかというと、私のもとに来なさいです。で、私たちがイエス・キリストのもとへ行く必要があるんですよ。自分から行くという、イエス・キリストのもとに行くというアクションを起こす必要があるんですよ。つまり、イエス・キリストを求めるんですよ。物理的にどっかに行くわけじゃないですよ。教会に行ったらイエス・キリストに会えるとかそういう話ではないから。別に自分の家でもいいし、自分の職場でもいいし、どこでもいいですよ。イーフビーチでも、大島でも、シンリバーマでも、アーラでも、どこだっていいですよ。自分の居間でも、ベッドの上でも、お風呂場でも、トイレでも、どこでもいいんですよ。だけど、私のその思いを、そのイエス・キリストに向けて、イエス・キリストの愛とか、イエス・キリストの許しとか、イエス・キリストの憐れみとか、そういうそのイエス・キリストのことに思いを巡らして、主イエスよって。私を助けてください。どうしたらいいか教えてください。あなたの愛をもっと教えてください。そうやってそのイエス・キリストをまた神を頼るときに、私たちはイエス・キリストのもとに行くんですよ。なぜそうするかっていうと、疲れているからですよ。重荷を負ってるからですよ。自分が重荷を負ってることに気がつくんですよ。自分の心にあるなんかモヤモヤしてることとか。聖霊がその罪を示しておられて、そしてその罪に対するその罪責感とか罪悪感とか。もしくはなんかよくわかんないけども、うまくいかないっていう。どうしたらいいかわかんないような不安とか。その全部イエス・キリストのもとに持っていくんですよ。キリストの皆によって父なる神に祈るんですよ。どうしたらいいですかって。で、そうやって私たちイエス・キリストのもとに行くんですよ。で、私たちが何もアクションを起こさなければ、毎日の生活に勤しんでいるのであれば、神にその心を開いて、またイエス・キリストのもとに行くっていうか、そのキリストを求めて、神を求めて行かないんだったら、それは後に出てくる、その結果、私たちにもたらされる安らぎとか平安っていうのはないですよ。イエス・キリストを信じた後も、私たちイエス・キリストのもとに留まっている必要があるから、イエス・キリストにあって私たち選んでくださったんだけども、だけどそれでも私たちも選ぶ必要もあるわけじゃないですか。自由意志が与えられていて、その自由意志を使ってイエス・キリストのもとへ行く必要があるんですよ。来なさいって言ってるわけだから。私たちが困ってたらイエス・キリストがどうしたどうしたとかって言って来てくださるわけじゃないんですよ。それであれば、その私のもとに来なさいなんか言わないから。私たちが自由意志を働かせてイエス・キリストのもとに行く必要があるから、私のもとに来なさいというふうに、キリストは、その、招待しておられるんですよ。呼んでおられるんですよ。おいでって。で、来なさいって言っておいてからに、お前なんで来たんだよとか言うわけないじゃないですか。汚ねえなとか、また来たのかよとか、そんなのないですよ。私は心優しく減り下っているって。でも、イエス・キリストは私たちのことを見下したりしないですよ。私たちが心を、その疲れていて、また重荷を負ってて、ああ、もう辛いわってなった時に、助けてってなった時に、キリストを求めてイエス・キリストのところに私たちが行ったら、よく来たねって言ってくれるんですよ。イエスのもとに行ってイエスの首輝を負うんですよ。私から学びなさいって。だからイエスから首輝をガッチャンコされたら、その一緒に歩くことになるわけじゃないですか。で、イエス・キリストから歩み方を学ぶんですよ。こういう時にどのような判断をしたらいいのか、どのようなコースを歩めばいいのか。イエス・キリストが正しいコースに、その道に、その引っ張ってってくださるから、イエス・キリストは強い方だからね。私たちなんかよりも。だから、軽くなるんですよ、私たちの荷は。イエス・キリストが全部追ってくださるから。 で、キリストが進まれる道に抗おうとするから苦しいんですよ。まあ、イエス・キリストは、おそらくこれからよく道を通るであろう、10トントラックとかよりも力強いと思いますよ。じゃあですよ。10トントラックに、私たち、なんか、ロープとかで結んで、10トントラックが前に進もうとしてるのに、後ろにとか右とか左とか横に進もうとしたら、どんなフルパワー使っても無理じゃないですか。めっちゃ疲れるじゃないですか。で、それ旗から見てたら、あんた何したいのってなるわけじゃないですか。それやってるんですよ。キリストのもとに行って、キリストの首輝って、キリストから歩み方を学べばいいのに、そこでもなおなんか抗って、いや私はこれがしたいから、いやこれは私はこれが好きだから、これ嫌だからとかって言って、自分のなんか感情とか自分のそのなんか感覚をイエス・キリストに押し付けるというか、でもイエス・キリストはブレない方だから常にまっすぐ進むわけじゃないですか。だから苦しかったりするんですよ。でもやってらんないとかって言って、自分からイエス・キリストのその首輝を外して世の中の首輝を追うんですよ。そして気がつくんですよ。重いって。私たちは愚かですけど、イエス・キリストを求めて、イエス・キリストのもとに行くときには、毎回、よく来たねって。さあ、私の首輝を追って、私と一緒に歩こうって。私から学べって。そしてまっすぐ一緒に歩こうって。そのあなたが持ってる重荷は私が負うからって。イエス・キリストの首輝を追う、イエス・キリストのもとに行ってイエス・キリストから学ぶということは、イエス・キリストを信頼して生きることを学ぶことですよ。自分の重荷を負わないことですよ。また、人からその人の重荷を負わされないということですよ。よし、私が一肌脱いで、この人のためにやってやろうっていうふうにやってると、人の重荷を自分で背負い込むことになるんですよ。私がどんなに頑張っても、私が何を尽くしたとしても、誰一人救うことできないんですよ。悲しいことに私の娘さえ救えないんですよ、私は。私の人生をかけて全部捨てたとしても、私は自分の娘のことでさえ救えないんですよ。私の子供を救うのはイエス・キリストだけですよ。で、私が何かその娘のために何かしてやるとか、私がその救いのためにの話ですよ。親としては言えるのは当たり前だけど、その救いのために何かしようって、私がその自分の子供のその重荷を背負い込んだら、重いに決まってますよ。私負えないですよ。自分の手さえ負えないのに何がしたいのかって話じゃないですか。イエス・キリストに負ってもらうのが一番ですよ。私の首輝をイエス・キリストに負ってもらって、自分の娘や自分の周りの人たちや、その人たちの重荷をイエス・キリストに負ってもらうために、俺のところに来いって言ってるんじゃなくて、イエス・キリストのもとに行こうって言うんですよ。それが私たちのその関わり方じゃないですか。私が助けてあげるとかじゃないですよ。そんな恐れ多いこと。でもなんかやっちゃうんですよ。私に依存しなさいとか、私が助け、あなたを休ませてあげますっていう、私をイエス・キリスト以外にしちゃダメですよ。そうやって自分の首輝を、自分の重荷を負ったり、他の人の重荷を自分で背負い込んだりしたらダメですよ。だってそこに何の救いもないし、一歩も歩けるわけないからです。イエス・キリストのもとに行って、イエス・キリストの首輝を負うと、魂に安らぎが来るって。イエス・キリストのもとに行ったのであれば、魂に必ず安らぎが来るんですよ。もし私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従っている毎日を歩んでいる中で、私の魂に安らぎがない、救いの確信がない、許された確信がない、神から愛されている確信がない、不安だ、私が今死んだらどうなるんだろう、地獄に行くかもしれない。であれば何かおかしいんですよ。何かがおかしいんですよ。イエス・キリストのもとに行ってはいるけども、イエス・キリストに抗ってるかもしれなくて、自分でイエス・キリストの隣で自分の首輝を追ってるかもしれないし、イエス・キリストの首輝を追ってるんじゃなくて。私たちが追うべき首輝っていうのがあるのであれば、それはイエス・キリストの首輝であり、 イエス・キリストを信頼するっていう区引きですよ。信仰っていう区引きを私たちは追うんですよ。イエス・キリストが私を救い出してくださる。イエス・キリストが私の罪を許してくださる。イエス・キリストが私の救いだっていうことを信じ続ける区引きを私たちは追うんですよ。そしたらイエス・キリストが全てを追ってくださるんですよ。神を信頼すること。神の愛を信じること。イエス・キリストの贖いを信じること。福音にとどまること。それが私たちが追っている区引きですよ。で、その一つ一つをイエス・キリストがまたイエス・キリストを信じた後に与えられている聖霊が助けてくださるんですよ。イエスは私を救ってくださるキリストだって。そこにとどまることが私たちの歩みだし、それが、その歩みをすることがイエス・キリストの首輝きを追ってイエス・キリストから学んで歩んでいくということです。祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストを与えるほどに私たち一人一人のことを愛しておられることをありがとうございます。イエス・キリストが私たちの救い主であるということを聖書を通して教えてくださっていることもありがとうございます。私たちに信仰を与えてくださり、聖霊を与えてくださって、この信仰にとどまることを許してくださっていることもありがとうございます。でもその歩みの中で、すぐに自分の思いとかこだわりとかそういうのに、捉えられて、また悪魔もいて、イエスを、キリストとして信じない、信頼しない、あなたの愛を疑わせるような、冷やを飛ばしてくるので、その福音から、この、イエス・キリストの首輝きから自分が、その迷い出てしまうことがあります。そしたら平安がなくなっていくはずです。どうぞその時に、なんか変に不安になってパニックになるんじゃなくて、あなたのことを思い起こし、イエス・キリストのもとに行くっていうことを思い起こして祈って、私に平安がないので助けてくださいと、イエス・キリストのところへ行けますように。自分でなんか頑張って取り繕ってからキリストのもとに行くみたいな、そんな変なこと考えないで、ただ信じたら義と認められるんだって、それはイエス・キリストが十字架で犠牲になってくださったからだって、そもそもそれはあなたが私のことを本当に愛しておられるからなんだって。そしてこの世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあって私たちを選んでくださったからだって。その事実に、私たちが信じたことに毎回毎回戻っていけますように、助けてください。イエス・キリストのその首輝きを追って、キリストと共にこの信仰に生きる歩みを私たちが学んでいけますように。そして毎日の生活の中に永遠にわたって、魂の安らぎを得ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。